おはようございます。
おはようございます。
緊張しました、ね、あの何を何かいい話をするの前にこたつの話をなさいました。僕もあの田舎は僕のとこもんですけど、僕のとこもあの奥田の生まれたんですけど、生まれですので川がありまして、こたつは道を散らんところでたくさんおります。僕も子供の時にあの取りに行きました。取ってもらいました。あの網で、ね、虫取り網であのでかい充電と思ってると、そこへホタルがバーッと近づいてきますんで、あの人に取ってもらいました。それであの虫かごの中に入れてもらいました。なんかあのネギかなんかを切ってその入れると綺麗なとかね、入れてあの好きな人はあの虫かごの中に入れて、僕の祖父なんかは早くから管理やってます。わざわざ電気消して、それでなんか針を変えたりね、あの換気変えたりしたり、あの部屋中離してね、あの綺麗な綺麗なで飛ばして、あの見てたのを覚えてます。あれはあの匂いがしまして、独特の匂いがなんかしまして、その匂いが消えるとかわいそうに、渡部さんはもうね、あの儚い命になって、もう一日ぐらいでね、なもうひからんひからんようになってしまう。そんなんでかわいそうだなっていうのが聞いたことがあります。すいません、読ませていただきます。あのあんまり長いこと話しますと、今練習しましたら13分か14分にかかります。全部読みます。すいません、読ませていただきます。よろしくお願いします。皆様おはようございます。中野浩二と申します。このような良い機会をお与えくださいました神様に心から感謝申し上げます。何をお話ししようかと思いましたが、触るということをお話したいと思いました。私にとりまして触るということは大切なことで、人にも丁寧に慎重に触るように言われ、また自分も自覚いたしました。今年は展示がフランス人のルイ・ブライユ1825年6点式展示、1854年パリ盲学校で正式にブライユ式展示が採用されるが作りまして、200年にあたり我が国の展示は石川蔵寺1890年日本語の6点式展示が東京モア学校で採用されるによって作られて、今年の11月1日で135年になります。展示で読み書きができますようになったことは、視覚障害者の生活が大きく変わりましたので、私も大変感謝して大切に思っております。私がクリスチャンになりましたのも、クリスチャンのおじさまご夫妻小川福男兄弟恵美子姉妹より展示の聖書と賛美歌をいただいたことが大きなことでした。福井の盲学校を卒業して小浜に帰ってまいりまして、兄健二と二人でマッサージの仕事をはじめ、おじさんおばさんから家でクリスマス会をするので来ないかとお誘いくださったので行くことにしました。そこで展示の歌集を見せてもらい、共に賛美できましたことは大変感動しましたし、その喜びは今でも神の人とともに私の意味が覚えております。私は今皆様の前でお話しさせていただいておりますが、これも私が展示入力でパソコンで文章を作り、それを人に見ていただいて間違いを直してもらい、先生にも教えていただいて、出来上がった文章を人に読んでいただいて転訳いたしたものを読んでいる次第です。 今年のお正月に私が入っております。鍼灸マッサージの団体から展示の分厚い情報誌が参りました。新しい神の良い香りを嗅ぎながら読んでいきました。今年は2025年令和7年日の富10巻12日からなり、古来中国発祥で60通りの組み合わせがある。10巻とは木火土金水の五行を兄と弟に分けたもので、十二支とは昔動物の名に当てはめて時間と方角を表した意味です。この干支の意味が書かれていました。もう何回もその干支の意味は正月になるたびに読んでおりました。その時は私の指が止まり、何か気になりました。二つの異なった意味が載っておりましたので、何度も何度もそのところをゆっくりと慎重に読みました。話が横にそれるかもしれませんが、二つの意味を話させてください。まず一つ目は日の富とは、努力を重ね物事を安定させていくと、もう一つは少し東洋思想が書いてあり難しいのですが、日の富とは未だ発展途上の状態を表し、実とは植物が最大限まで成長した状態を意味し、これを組み合わせるとこれまでの努力や準備が実を結び始める時期となるとなっております。今情報誌を読みながら私が書き写しましたが、私個人は2つ目の方がしっくりくるように思いました。これは本当の言葉と頭に引っかかってしまいました。厳しい時代となり、私もそれはよく分かっているつもりです。その時はインフルエンザも流行っておりましたし、物価も上がっておりますので、心配なことが私の頭の中に浮かんできました。そうなるとこの2つの意味がどうだろうかと気になりまして、考えておりますと、北風小僧の勘太郎の歌が私の頭の中に流れてまいりました。そんな中、日曜日の礼拝に電車に乗ってまいりました。前の日に教会からメールで送っていただきました修法を兄と二人でパソコンで聞きました。その時私の頭に示されてきた御言葉がありました。どのようなメッセージを先生はなさるのかと楽しみになりました。電車の中で読むために気になる展示の情報誌を持って行って、日の富の意味を行きつ戻りつしながら読みながら行きました。何度も読んだので大体の意味は頭に入りました。礼拝堂に入って椅子に座って両手で聖書をゆっくり読みながら先生のメッセージを聞きました。私の指が一つの御言葉に止まりました。ヨシュア記1章7節、ただ強くあれ大きくあれ、私のしもべモーセがあなたに命じた律法のすべてを守り行うためである。これを離れて右にも左にもそれてはならない。あなたが行くところどこででも、あなたが栄えるためである。 私はこの御言葉を神様が私に触らせてくださり教えてくださっているのではと思いました。私はマッサージをやっております。それで申しますと、コリに当たった、ツボに当たった、そしてお客様から当たった、よく聞くそこやと言われ、私もコリは取れた、柔らかくなったと思えた、そのような気持ちです。喜んで喜んで、ゆっくりと丁寧に触って読んで御言葉を味わいました。先生の透き通ったきれいな声が大きく聞こえました。でも気になるところがありました。大しくあれというところです。どんな意味か分かりませんでした。帰ってからも聖書を読んでメッセージを思い出して考えていましたが、分かりませんでした。気になりましたので先生に思い切って聞いてみました。先生は、それは堂々としなさい、神様が一緒にいてくださるからと言われ、ヨシュアはこの御言葉を信じてモーセに代わってイスラエルの民を率いてヨルダン川を渡って、約束の地に導いたと教えてくださいました。先生に教えていただいて分かりました。もう心配することはありません。神様は私に礼拝で御言葉を触らせてくださり、その上に先生からも私だけに詳しく噛み砕いて教えてくださいました。そうすると日のと実の意味は良いことばかりです。神様は私に東洋層からなるエトロ意味を仕事の団体の情報誌を通して示してくださいました。神様は忘れないように3回も別の形で教えてくださったのです。私にこれからは、それからはこの御言葉を、これからはその御言葉を信じていくように教えてくださったことは、心配ばかりする私には安心できる御言葉です。私が神様から教えていただいたことを簡単にまとめて書いておこうと思います。少し長くなりますがお許しください。私が今お話しいたしておりますように、神様は御言葉をくださいました。私にとっては手に持つ太い白杖です。御言葉の杖は壊れることはないのです。それである時には私の体を支え、危険なものがあればそれで触って避ければよいのです。右の手にその白杖をしっかり握り、左の手はいつも私と共にいてくださるイエス様の肘をしっかりと持たせていただいて歩むのです。そうすればイエス様は私の前を必ず歩いてくださいます。そうすれば絶対に大丈夫だと分かったのです。御言葉を白杖としてイエス様が私を手引きしてくださるのですから、感謝いたします。今までも神様は私にその時その時に御言葉を与えてくださったりして適切に助けてくださったことはたくさんありました。これからも聖書を丁寧に両手で読んで祈りながら歩んでいきたいと思います。そしていただいた御言葉に指が止まったならば、その時のことを思い出し感謝して神様が示してくださった新しい道を歩んでいきたいと思います。長い間聞いてくださいましてありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございます。それでこれで まだ他にカレンダーを持ってきました。なんか1月に僕の証の話を聞きましたけど、ね、もうちょっとなんかね、あの新しい工夫があると面白いな、いいんやないかなという話を聞きましたけ、ね、ど、何をしようかと考えてました。ちょうど展示のカレンダーがありましたんで、これを持ってきました。展示のカレンダーは僕もあの小学校の時から使ってますけど、あのいつも2つ僕と一緒にいます検事2つもらうんですけど、今年ももらいまして、去年ももらったんですけど、あの今までは誰、あ僕と兄貴と2人しか使ってませんでしたけど、お姉さんがそれを見せてくれって言って、見せてあげたら、あの綺麗なって言ってくださいまして、遅れ欲しいと言われたもんですけど、ほんなら、あの、綺麗カレンダーを、その、あの、差し出す、皆さん、使っていて渡して、何に使うって聞いたんですけど、そしたら、あの、字が大きくて見やすいし、綺麗なんですね。あの、絵がたくさん描いてあるんです。そして、その、なんか、書き入れるときに楽やんで、あの、欲しい。2回ほどあげたんですよ。で今も壁に立ててあるのを止めてあるんですけど、そんなんでその1月そのことがありましたので、ちょっと展示のことも含めてバリアフリーとかいろいろ言われてますけど、その面でこのカレンダーもみんなちょっと見ていただこうかなと思います。風景が書いてある、写真書いてありまして、それをあの今まではもうちょっとしか説明書いてなかったんですが、展示で説明があの5、6年前か何年か前から出るようになりまして、風景を感じる本題にあったことが僕ら2年後にも分かるように出ましたね。それとあの読み比べをしてみたいなと思いまして持ってみました。愛の小鳩文化カレンダーっていうらしいです。2025年の風景を感じる新しい年の新たに心を込めて送ります。福井放送、僕らの妹、福井県の日本テレビ系 の放送局からもらいましたカレンダーです。そんでずっと12月まで書いてありまして、どこを見ていただこうかなと思いましたら、僕が証しをする6月と展示の制定記念日が11月です。その11月、両方、それを見ていただいたらなと思いまして、ね、持ってきました。6月です。水無月って書いてありまして、6月。ほんで、これカレンダーに展示あるってやって、その文字も書いてあるんですけど、まず、月火水木金土と書いてありますね。で調べるときは日曜日なら日って書いてあるところから手を下へ下ろしていくと日曜日の日にちが全部出てますんで、日曜日調べるときは1日、8日、15日、で今日明日25日、29日というようにこう調べて、僕らもこうずっと表でこう指でこう触り持って読んでいくんですけど、そうすると日にちが分かるんです。よくだってここに線がしてありまして、日にちのとことそのサイズの日が書いてた、サイズとかそういうもんが書いてありますね、はい、特にここは太陽とかそういうものが書いてあるところがこう線でこう分かれています。調べるときに楽なんですね。僕らって見えるものが変わるときに時ってありますと、1日が写真の日、5日が近い環境で、10日が時の記念、15日が父の日、21日が夏至、28が貿易記念日、太安と言いますと、そうね、お祝いとかするいい日と言われるやつが、2日、8日、8日、14日、20日、
3人書いてあります。
そしてここの一番下に絵が書いてある説明が、あの中座部アジサイの平沢川群馬県って書いてあって、日本テレビ小鳩文化事業団と書いてあるんです。これが今まではずっとこれだけしか書いてありませんでしたんで、何を僕らはあんまりこの風景が分かりませんでした。ほんでそうなるとこう説明が書いてあって、別の紙に調べていきますと見たんですけど、6月シムザムアジサイと平沢川群馬県、6月半ばというのに肌寒い梅雨の一日、しきりと雨が降るのでカメラを濡らさないように大きめの傘を差しての撮影となった。見頃を迎えたアジサイの花と冷たい雨に打たれて、アジサイの花も冷たい雨に打たれていたって書いてある。そうすると僕らも僕もアジサイは触ったことがありますし、梅雨のこの雨の時は自分も覚えてますし、土の匂いとかそんなんで、そういう感覚で、こういう風景ないなってのは分かるんで大変良かったです。11月は11月は下月、この土曜日に1日の日に1日日本展示制定記念日っていうのが出てます。この絵はレモンの香り、生口島、広島県、レモンの香りのことなんで、そうすると11月のとこは広島県瀬戸内海を望む高台の果樹園、秋の日を浴びてたくさんのレモンが実っている。顔を近づけるとかすかに爽やかな香りがした。広島県は日本一のレモンの生産地として知られるって書いてありますね。僕もレモンなんかは手に取っても匂いが嗅いだこともありますし、そんなんかなという風景が分かりますので、そんなんで予想もついて、僕としてはバリアフリーになって、ちょっとでも知識が入っていかん、みんなと共同で使えてよかったなと思います。最後にはこれは展示の一覧表です。ずっとついてるんですけど、展示のアイウェブからずっと展示の文字が普通の文字と一緒に一覧表でついてまして、で、展示老婆先生とか学校の先生がそれに持って僕らに書いたものを、ね、読んでくださったことになりました。長い間すいませんでした。もし触っていなかったりしましたら置いておきますので、一見展示というのはこんなもんや、カレンダーに触ってみてくださったらありがたいなと思います。長い間すいませんでした。ありがとうございます。